猛暑はもはや天気ではなく、公衆衛生上の危機、欧州での死者数の増加と世界的な熱ストレスに関する研究を読む。WHO 州事務所が2026年7月に発した警告と、フランスにおける過剰死亡数の推計値は、熱波が単なる高温現象ではなく、死亡、労働、医療システム、都市部の不平等に圧力をかける健康危機であることを示している。単なる気温だけでなく、体感温度や UTCI のような熱ストレス指標も合わせて考慮することで、早期警報、冷房センター、労働時間の調整、脆弱な層の保護政策をより的確に策定することができる。猛暑は死亡者の増加、慢性疾患の悪化、労働生産性の低下、医療システムへの負担を同時に引き起こす公衆衛生上のリスクである。過剰死亡は猛暑による被害を死亡診断書の直接死因よりも広く捉える重要な指標である。 UTCI のような熱ストレス指標は気温だけでなく湿度、風、放射熱も合わせて反映しているため、政策判断に有用である。フランスにおける2026年6月の熱波による過剰死亡数の推計値は、早期警報と脆弱層保護政策の重要性を示している。猛暑の時期が早まり、長期化するにつれて、保健、労働時間、学校運営、都市計画は、気候変動への適応という観点から再設計されなければならない。なぜ猛暑を天気ではなく健康危機として捉えるべきなのか。猛暑はもはや夏の不快感や一時的な気象異変だけを意味するものではない。高温は心血管疾患、呼吸器疾患、腎臓疾患、熱中症、脱水症状、睡眠障害を悪化させ、高齢者、乳幼児や労働者、低所得層ホームレス、慢性疾患患者に不均衡な被害をもたらす。都市部ではコンクリートやアスファルトが熱を蓄えるヒートアイランド現象のため、同じ気温であっても地域ごとにリスクが大きく異なる。2026年7月7日 WHO 欧州事務所は、欧州地域でさらに致命的な熱波の週が控えている可能性があると警告した。フランスでは2026年6月22日から28日にかけての猛暑期間に関連して25人の過剰死亡があったという推計値が報じられたが、当該データはまだ不完全である点も合わせて言及された。同時期 GMAACMWF は、世界的な熱ストレスが強まっているという研究動向を紹介した。これらの資料を合わせて読むと、確信は明らかだ。猛暑への対応は、明日は何度になるか、ではなく、誰が、どこで、どのような条件下で、どれほど危険な熱負荷にさらされるか、問う、保健政策の問題である。確信概念の整理概念意味、なぜ重要か、猛暑一定基準以上の高い気温が一定期間続く現象警報の発令、学校労働医療対応の出発点となる。熱ストレス人体が熱を放出できず、生理的負担を受ける状態、同じ気温でも湿度、風、日差し、活動量によって危険度が異なる。体感温度、人が実際に感じる暑さや寒さを反映しようとする指標、単純な気温よりも健康リスクの説明力が高い場合がある。UTCI Universal Thermal Climate Index 普遍的熱気候指数、気温、湿度、風、放射熱などを考慮して人体の熱負荷を表す指標、都市地域間の熱リスクの比較や早期警報の設計に活用しやすい。過剰死亡、特定の期間における実際の死亡者数が通常予想される死亡者数よりどれだけ多いかを推定した熱猛暑が直接的間接的に死亡に及ぼした影響を広く捉える。超過死亡は何を物語るのか。猛暑による被害は死亡診断書に熱中症と記された事例だけでは過小評価されがちである。高温は既存の疾患を悪化させ、心臓発作、脳卒中、 呼吸器機能の悪化、腎臓の問題など、さまざまな経路を通じて死亡リスクを高める可能性があるためである。超過死亡はこの限界を補うものである。例えば、ある州の実際の死亡者数が過去の同時期の期待死亡者数を大幅に上回っている場合、その差を猛暑感染症災害など特定の事象の影響として分析することができる。もちろん、超過死亡の推定には次のような注意が必要である。データの劣れ、死亡登録や死因の確認には時間がかかる。基準線の選択、平年の死亡者数の算出方法によって推定値が異なる可能性がある。同時要因、感染症、大気汚染、社会的出来事が同時に作用した可能性がある。地域差、全国平均は都市内部の脆弱な地域における被害を隠してしまう可能性がある。したがって、フランスの2026年6月の熱波による超死亡推計値のように初期の数値が出た際には、数値そのものに加え、データが確定しているか、どの機関と地域を基準としているか、脆弱な層ごとの分析があるかを確認する必要がある。単純な気温よりも熱ストレス指標が重要な理由、気温35度という数値だけでは人体への危険性を十分に説明することはできない。同じ35度でも湿度が高ければ汗が蒸発せず体温調節が難しくなり、風がなければ熱の放出が減少する。直射日光の当たる舗装道路で働く人と日陰の浴内にいる人の危険度も異なる。UTCI が政策に有用な理由、UTCI は気温だけを見るのではなく、人体が実際に受ける熱負荷をより総合的に表現する。したがって、次のような政策上の問いにより適している。どの地域のリスクが最も高いか。同じ都市内でも、緑地の不足、高層ビルの密集度、交通量、居住環境によってリスクは異なる。どの時間帯に屋外活動を制限すべきか。真昼の気温だけでなく、放射熱や風響を考慮すれば、労働スポーツ、学校活動の調整がより精緻になる。警報基準を健康リスクに合わせて設定できるか。単純な最高気温基準では、湿度の高い沿岸都市や夜間の最低気温が高い大都市のリスクを見落とす可能性がある。国間の比較は可能か？グローバルな研究においては、地域ごとの気候が異なっても、熱ストレスのレベルを比較できる一貫した指標が必要である。フランスと WHO 欧州事務所の警告から読み取るべき点、フランスの死亡推計値と WHO 事務所の警告は、ヨーロッパがもはや温帯気候帯であるため、猛暑に対して、比較的安全であるとは見なせなくなっていることを示している。特にヨーロッパは高齢人口の割合が高く、一部の住宅・医療都市インフラが長期の高温に対応して設計していない場合がある。政策上重要な3つの問いと必要なデータ、政策対応、誰が最も危険にさらされているか、年齢、疾患、所得、住居形態、一人暮らしの有無、職業高齢者の安否確認、訪問介護、脆弱な世帯への冷房支援、どこが最も危険か？都市ヒートアイランドマップ、威力知事率、冷房へのアクセス、救急出動データ、冷房センターの設置、日よけ、水の供給、都市緑化、いつ介入すべきか？気温、湿度、UTCI、夜間最低気温、死亡救急搬送の推移、早期警報、労働時間の調整、学校のスケジュール変更、早期警報レボセンター、都市緑化の役割、猛暑への対応は一つの政策だけでは解決できない。警報、医療、福祉、労働、都市計画が連携しなければならない。1、早期警報。早期警報は単に猛暑注意報を知らせるだけでは効果が限定的である。効果的な警報には以下の情報を含める必要がある。 予想最高気温と夜間最低気温、湿度と体感温度、または UTCI、危険な時間帯、脆弱な層ごとの行動要領、医療機関、自治体、介護施設の対応段階、公共交通機関、学校、屋外労働に関する運営変更、特に夜間の最低気温が高いと、人体が回復する時間が減り、死亡リスクが高まる可能性がある。したがって、夜になっても冷え込まない熱帯夜は、健康上のリスクの兆候として扱うべきである。2. 冷房センター。冷房センターは、エアコンのない居住環境にある人々、一人暮らしの高齢者、ホームレス、屋外労働者にとって命を守るインフラとなり得る。ただし、実効性を高めるためには、立地と運営時間が重要である。公共交通機関や徒歩でのアクセスが良好でなければならない。夜間の開放の可否を検討すべきである。ペットの同伴、障害物のアクセス、伊豆電力の供給を考慮しなければならない。住民が実際にその存在を知り、利用できるよう、多言語 SMS 訪問による案内が必要である。3. 都市緑化とヒートアイランド現象の緩和。都市化は、短期的な緊急対策ではないが、長期的に熱リスクを低減する構造的適応政策である。息影、光炎、透水性舗装、クールルーフ、明るい色の舗装材、風通しの確保は、地表面や歩行環境の熱負荷を軽減するのに役立つ。ただし、緑化政策においても公平性が重要である。すでに緑地が多い富裕な地域よりも、ヒートアイランド現象と脆弱層が重なる地域に優先的に投資してこそ、保健上の効果が大きくなる。猛暑シーズンが長引く際に変わる制度、北半球の夏の猛暑がより早く始まり、より長く続くようになれば、社会制度も変えなければならない。これは気候問題ではなく、運営リスクの問題となる。労働時間と産業安全、屋外での建設、農業、物流、配達、道路補修、港湾、軍事訓練、スポーツ分野は熱ストレスに直接さらされる。必要な調整は以下の通りである。高リスク時間帯の作業中、または高再生への切り替え、非害育水休憩の義務化、新規労働者及び移民労働者を対象とした安全教育、熱中症の症状報告体制、賃金損失なく避難休憩でききて、学校運営、学校は生徒の健康だけでなく、給食、通学、保育機能とも密接に関連している。猛暑が長引く場合は、以下の基準が必要となる。教室の冷房基準と電力の安定性、外育活動の制限基準、登下校時間の調整試験、行事の日程変更支援を必要とする生徒に対するケアの空白の防止保険と、座を所は、従来の災害保険では対応が難しいリスクである。建物の破損のような目に見える被害よりも、死亡、疾病、生産性の低下、電力需要の急増、農作物の被害などが複合的に現れるためである。今後は、以下の分野において、保険財政に関する議論が活発化する可能性がある。猛暑による営業中断の損失、労働者の健康被害と労災認定、農業畜産業の生産損失、電力網の過度停電のリスク、公共の冷房インフラへの投資費用、データ記事として展開する際に必要な項目、猛暑をデータコンテンツとして扱うには、単なる最高気温の順位よりも健康リスクを説明するデータセットが必要だ。都市ごとに収集可能なデータ、データ項目、説明活用、猛暑警報の基準、各地市区が使用する注意報、基準警報の感度比較、最高気温差と夜との熱負荷の基本データ、熱帯夜と回復可能性の評価、湿度、放射熱、体感リスクを高めたり低めたりする要因 UTCI または体感温度の算出、過剰死亡推計値、猛暑期間中の死亡増加の推計、健康影響の評価、救急外来、救急出動、熱中症に関連するリアルタイム性の高い指標、早期対応の強化、冷房センターの位置、利用可能な避難インフラ、 脆弱地域の空白の確認、都市緑地ヒートアイランドマップ、地域ごとの熱環境の違い、長期的な適応投資の優先位設定、脆弱層の分、高齢者、一人暮らし世帯、低所得層、外国労働者など、個別対応型の保護政策の設計。資料を読む際のチェックリスト、猛暑に関する報道を読んだり、政策資料を比較したりする際は、以下を確認すると良い。気温のみが提示されているか、熱ストレス指標も提示されているか。死者数が直接的な熱疾患による死亡なのか、超過死亡の推定値なのかを区別しているか。資料が暫定値か確定値かを明記しているか。高齢者や外国労働者、低所得層など、脆弱層の分析があるか。日中の最高気温だけでなく、夜間の最低気温も確認したか。警報発令後の実際の行動変化や政策の実施状況を評価したか。都市内部の地域格差を示しているか。結論、猛暑は、あ、という感覚を超え、疾病、労働、教育、保険、都市計画を変える保健上の危機である。WHO 欧州務所の警告、フランスの過剰死亡推計、世界的な熱ストレスに関する研究は、すべて同じ方向を指し示している。今後の猛暑対策は、気温予報中心から、熱ストレスに基づく健康リスク管理へと移行しなければならない。政策の目標は、単に熱波を周知することではなく、リスクが最も高い人々に、最も迅速に保護措置を届けることである。そのためには、UTCI のような指標、過剰死亡の分析、都市ごとの脆弱性データ、冷房へのアクセス情報が共に公開され、比較可能でなければならない。